私ども今の世界から流れてくるいろいろなニュースを見るときに、たくさんの争い事が起こり、本当に悲惨な状態がそこにあることをテレビや新聞や雑誌を通して目の当たりにしています。そんな映像や情報を見ながら、改めて世界の国々のいわゆる栄枯盛衰というものにはどこか共通したものがあるように思えます。その時々の支配者、為政者たちは過去の支配者たちと同じことを繰り返して、少しもその愚かしい歴史を学ぼうとしていないかのようであります。イスラエルの国の歴史を見ても、人間の愚かさと権力と富と名声という魔力に取り込まれて、争いと分裂と滅亡とが繰り返されてきています。ただここで注意したいのは、人間の世の中とはそういうものだと、単なる人間の性がとしてそのように愚かなことを繰り返すのはやむを得ないものだとは聖書は言っていないということであります。なぜなら、そこに神が積極的に介入し、呼びかけ、チャンスを与えているからです。旧約聖書に収められている預言書はその記録であり、証であります。神は愚かなことを何度も繰り返していくために向かって、それを放置し、ただ見ているのではない。神はそこに介入し、問いかけ、答えを待ち、出てくる答え、それは沈黙であるかもしれませんが、その答えに対してさらに答えていく。それはいわゆるお決まりの人間がやるサイクルはこういうものだと歴史を見る見方とは異なります。今日与えられている御箇所は、これはイスラエルの最も繁栄させたというソロモンという王様の後、国は南北に分裂をしてしまいます。しばらく内戦状態が続いて、それが一段落したかと思いきや、バール礼拝という偶像礼拝が大混乱を引き起こしました。そのために南北両国ともに疲弊しきってしまったのです。そのような中で、やっとの思いで国の復興を、この南北両王国で平和な関係を維持しながらついに果たしてきました。かつてのソロモン王の繁栄に負けない繁栄の時代を迎えていたのが、この預言者ミカの時代なんです。イメージとしては、ちょうど1980年代の日本のあのバブル期と言われた時の姿が重なるでありましょう。その繁栄は、外見上は、表面上は大変華々しく栄えているようでありました。しかし一皮むいてその内実を見てみるならば、それはそれはひどいものでありました。 ミカ書というこの預言書は、それを告発するような文書です。象徴的な事例として、夜寝床で悪事を企み、夜が明けるとそれを実行に移すと言われたりしています。まあ、可愛らしい小さな悪事から言うならば、容量の足りないマス、つまり底上げして少なくしているごまかしたマス、あるいは不正な天秤や偽りの重りの石の袋、そして不法と偽りの言葉と欺く舌、その貪欲は加速し、密かに人の命を狙い、賄賂を取って金持ちと権力者のための不正な裁きをし、弱い立場の者を破滅に陥らせていく。借金が返せないということで奴隷に売られていくことになるわけです。平和で穏やかに愛し合っていた平凡な庶民の家族が散り散りにされていく。祭司や預言者たちも、すべては金次第。ミカのような預言者にはですね、戯言を言うなと言って黙らせようとし、自分たちこそ口先だけの平和という戯言を語っていく。神は預言者ミカを通して、このようなイスラエルを告発し、悔い改めを呼びかけますが、ほとんどの民は聞く耳を持たない。その結果神は、遠くアッシリアやバビロンという大国をもって裁くことになりました。これらの国々によって侵略され、滅ぼされ、打ち倒されていきます。その苦悩は、その悲惨は、計り知れないものであります。今、朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラで、ちょうど戦争の時、そして敗戦を迎えた時の物語となっております。おそらくその時代を直に生きた方々にとってみれば、あのドラマの映像というのは全く現実からはまだまだ甘い、あんなものではなかったという思いがきっとするでありましょう。東京が空襲を受けて焼け野原になったその様を、コンピューター CG を使ってもですね、再現するのはなかなか難しい。ですから、ほんの部分的に当時の写真を使って、その状況を描き出すしかありません。にしても、それは誠に悲惨な、むごいありさまであります。その壊滅状態の中に、わずかに残りのものと言われる者たちがいました。イスラエルの民。彼らは悔い改める者たちでした。今日の御箇所の御言葉の少し前のところに、こうあります。私は主に罪を犯したので、主の怒りを負わなければならないと。私は主に罪を犯した。だから、主の怒りを負わねばならない。この悔い改めに神は答えたもうた。主なる神は彼らを憐れみ、そして慈しんで、彼らの罪を許し、 その罪を海の深みにまで投げ込まれると例えて言われています。そして再び神の民として主なる神がこれを牧し、具体的には国を起こすようにすることが告げられていくのです。こう言われています。神はご自分の修行の民の残りのものに、いつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるがゆえに。神は慈しみを喜ばれるがゆえに。ただ杓子定規に人の罪をあげつらい、これを冷徹に裁くのが神ではない。慈しみこそが神が喜ばれるものだ。そのために信じがたいほどの忍耐をもって呼びかけ続け、語り続け、招き続けてきておられる。私たちはそのような神を私たちの作り主の神であると、旧約の預言書からしっかりと聞き取りたいと思うのです。そこで、今日のヨハネ福音書の御言葉に向かうときに、今日の主イエスの言葉にどのような慈しみを見出したらよいのか、実は明確にそれを読み取っていくのは難しいと思うのです。今日の主イエスの言葉は、まるで理屈をこねて重ねているようで、この19節から30節までのわずかなこの文章ですけども、この論理展開、ロジックについていくのも大変であります。しかし、やはりキーワードがあります。それはこの中で何度か出てきている命を与えるという言葉なんです。主イエスこそが父なる神の子として、神なる方として、父と同じように命を与えたいと思う者に命を与えることができるというのです。命を与えていただくということはもう裁かれることがないというのです。正直申しまして、命を与えられると言ってもピンとこないかもしれません。しかし、命を与えられるということこそ、今日のもう一つのキーワード、慈しみなのであります。つまり、命が与えられることがどんなにありがたいことか、幸いなことか、もう飛び上がって喜んでも良いほどのことなのに、そのことがピンとこなず、こず、わからないということは、言い換えてみるならば、神の慈しみが分かっていないということであります。慈しみがどんなものなのか分からないということです。世間一般の人ならまだいいですよ。慈しむっていう言葉は世の中のこのあの門中から出た先のところで慈しみ深くとか慈しみという言葉が日常生活言語で出てくるか、出てきやしませんよ、そんなの。私たちのこの信仰の言葉になっています。がしかし慈しむっていう言葉をある意味では使い慣れていて使いつけていながら、本当に慈しむってことがどれだけ分かっているのか、それは命を与えられているってことがピンときてないってことと連動しているんです。主イエスは父なる神のなさることとして、死者を復活させて命をお与えになるとまず言われています。これは神の子である主イエスを十字架の死より復活させて命を与えられるということを指しています。 それと同じように主イエスもそれを見て同じようにする。つまり与えたいと思うものに命を与える。誰のことでしょうか。私たち人間です。そのために主イエス、神の子イエスは声を発せられると今日の中に出てくる。そして言葉を与えると出てくる。それを使徒パウロは十字架の言葉と言いました。全く罪の許しの言葉、その言葉、その声を聞いて信じる者は命、永遠の命を与えられるというんです。その者はもはや裁かれることはない。神の子、この声を聞いて生きる者、主の言葉を聞いて全く罪の許しの救いのために主が使わされたと信じ、その十字架による許しを信じ、そこにのみより頼む者は本来命を与えられるはずのないものであります。もっぺん言いますよ。天の主なる神が死者を復活させて命を与えることをなさった。これイエス様のことを言ってますね。愛する息子ですよ。しかもそれは愚かな人間どもを救うために十字架に死んで黄泉に下ったわけです。その神の子を生き返、復活させて命を与えるという神の技があるわけです。これに対して今度は下になるんです。このどうしようもない人間どもをですね、今度はこのキリストが命をこの者たちに与えていくことができるというんです。キリストは何の罪も犯すことなく全く義なる方で、神様が深く愛している、これは私の愛することを言われたお方であって、その方が命を与えられるならわかる。がしかし、その子が命を与えようと思う者はと言っている者どもはろくでもない者たちでしかないわけです。当たり前のように命をいただけるようなそんな者たちではない。そんな者たちが主イエスが与えようと思えば命を与えることができるんだと言われている。その言葉、その声を聞いて信じる者たち、その者はその命を受けることイコール裁かれることがない。十字架による許しを信じ、そこにのみより頼む者は、本来命を与えられるはずがないところに命が与えられてくる。その者は砕かれてしまったものであります。それは預言者ミカが言うところの残りの者に等しい。砕かれてしまった者たち、その者たちが、その者たちこそが残りの者として主イエスの言葉を声として聞き、そして命を与えられ、慈しみを味わい知らされてゆく。もう一度言います。私たちは本来命を与えられるべきでないことに鈍感であります。そしてそんなものに命が与えられると言われていることの恵み深さにも鈍感であります。本当に情けないほど鈍感であります。 御言葉をどうしてこうもきちんと咀嚼できないのだろうかと思います。しかし幸いなことに、この聖書の言葉を咀嚼し、己の人生を振り返り、心の底から主の言葉を受け止めた信仰の先達がいます。ある人はそれを神学論文にいたしました。ある人はそれを文学作品にいたしました。ある人はそれを社会事業として展開しました。ある人はそれを絵画や彫刻という芸術作品にしました。そしてある人はそれを音楽にしました。音楽といっても幅広く、バッハからメシアンまで、そしてサルーキーまでであります。が、今日の慈しみというキーワードで古くから多くの信仰者たちに慰めと勇気を与えてきた賛美歌に目を向けたいと思うのです。主イエスが命を与えてくださることの恵みを知るべく、それがどんなに慈しみ深いものであるかを深く味わい知るべく、私たちにはこの聖書の御言葉とともに、この信仰の先達が残してくれた賛美の歌がある。鈍感で気がつきにくく、命を与えられていることの恵み深さがわからないでいるような私たちに、実はこの賛美歌の言葉が、聖書のこの主イエスの言葉に帰らせてゆき、その主イエスの御言葉を深く味わい知らせてゆく助けとなっていくからです。この後歌います賛美歌312番、慈しみ深き。慈しみ深きともなるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもう。罪とが憂いとは、深い悔い、後悔と痛みとをもたらします。自分の歩みの中で、どれだけの後悔と痛みとを負って引きずってきていることだろうか。それを許し、癒し、もう大丈夫だと言ってくださる。心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。誰にも言えないで来ている嘆きや悲しみ、自分に非があることは百も承知で、それでも自分で自分が情けなく許せず、悲しくてやりきれない。誰かに聞いてもらってもそれは一時の慰め、背中にのしかかる重荷は愛も変わらず背中に残ったまま。しかし十字架に苦しみ死んでよみがえられた方には、包まず述べることができる。その方は私どもの愚かさと落ち度と醜さとずるさと、すべてを一言も責めないで聞いてくださる。そしてすべてを受け入れ、引き受け、その重荷を十字架に加えていく。洗礼を受けた後に犯してしまう罪の数々も、これでもかこれでもかと加わる心の嘆きを、どうしようもない罪を、 主は十字架になお全部引き取って、それでもお前は今なお許されていると言ってくださる、安心していきなさいと言ってくださる。だから負える重荷を十字架のもとに下ろすことができる。慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ。我らの弱き、人のせいにはできない、自分の責任である過ち、その負い目、その押しつぶされそうになる重い在籍感、それを主イエスは知っていてくださり、憐れんでくださる。かわいそうだと思ってくださるんです。ああ、あれは自業自得だ、自己責任だとはおっしゃらない。私どもの情けなさ、弱さを受け止めてくださる。しかも、ただ同情するのではなくて、一緒に悲しみ、そして悼んでくださる。悩み、悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。愛する者との死別、あるいは愛する者と理解し合えない、心を通わせられない苦しみと孤独、世の中に出て行ったときに被るあまりにも不条理な苦しみや苦難、その悩みの淵に私たちはただただ沈んでいくばかりではなかったか。その時に言葉にならないうめきが祈りとなっていく。そのうめきである祈りを主は聞き、これに応えてくださる。辛かったんだな、苦しいんだ、それを気休めで言うのではもちろんなく、ご自身が十字架に苦しんだ苦しみを持って、その悩み苦しみを受け止め慰めてくださる。慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたもう。変わらぬ愛、それは何があっても、どんなに大きくひどい罪であっても、決して見限ることをしない愛であります。その愛はただ憐れみ、同情し、受容するにとどまるのではなく、ご自身が道となってくださり、一歩前を進んで導いてくださる。世の友我らを捨て去る時も、祈りに応えていたわりたまわん。一番信頼していた人に裏切られる経験は、人を本当に打ちのめします。もはや誰も心の底からは信じられなくなってしまう。ああ、この人もいつか裏切るかもしれない。どっかそんな思いがつきまとう。だから表面的にしか付き合えなくなる。本音で話すことができなくなる。そして孤独の淵にやはり沈んでいく。その時には言葉にならないうめきの祈りしかやはり出てこないだろう。しかしその声を、そのうめきを、主は聞いてくださっており、答えてくださる。それがあなたには聞こえるか。主の声が、神の声が聞こえるだろうか。我らは賭けだらけだけど、精一杯懸命に友のために、隣人のために使えようとしてきたことを主は分かっていてくださる。だから世の友は去っても主イエスは去らない。まあ英語で言ったら Stand by me なのかもしれません。命を与えるとは許すことだ。許されるとは、ただ責められないということではなく、この自分という人間のすべてを尊いものとして受け入れ、認め、分かってくれているということ。そのようにして自分が慈しまれている存在だと知ることだ。それに目を開かれたなら、もう一度頑張ってみよう。もう一歩踏み出してみようという志がきっと起こされてくるだろう。自分と同じような人がきっとこの世の片隅にいる。主はきっとその人のところに私を連れて行き出会わせられるだろう。その時、慈しみ深き友なるイエスがいてくださることを伝えたい。十字架と復活によって命を与えてくださる慈しみこそ、生きる勇気と、そして隣人に向き合う志の源泉に他なりません。